今日恵みをいただく御言葉はヨハネによる福音書の16章20節から24節です。ヨハネによる福音書の16章20節から24節。まことにまことにあなた方に告げます、あなた方は泣き嘆き悲しむが、世は喜ぶのです。あなた方は悲しむが、しかしあなた方の悲しみは喜びに変わります。女が子を産む時にはその時が来たので苦しみます。しかし子を産んでしまうと、一人の人が世に生まれた喜びのためにもはやその激しい苦痛を忘れてしまいます。あなた方にも今は悲しみがあるが、私はもう一度あなた方に会います。そうすればあなた方の心は喜びに満たされます。そしてその喜びをあなた方から奪い去るものはありません。その日にはあなた方はもはや私に何も尋ねません。まことにまことにあなた方に告げます。あなた方が父に求めることは何でも、父は私の名によってそれをあなた方にお与えになります。あなた方は今まで何も私の名によって求めたことはありません。求めなさい。そうすれば受けるのです。それはあなた方の喜びが満ち満ちたものとなるためです。アーメン。それではお祈りいたします。誠にあなた、主は私たちを喜びを与えるがためにこの十字架への道を進まれ、そして復活されました。復活の主あなたに会うとき、そのあなたから与えられた喜び、復活により私たちの内から湧き上がる喜びを奪い去る者は誰もいないことを感謝します。我らはあなたの復活、その命、復活という新創造を我らは喜び楽しみ、あなたを褒めたたえます。主よ、今この時もあなたの御言葉により命の喜びで満たしてくださいますように、この語るしもべの唇を清め、また預かる人々を整えてください。どうかこれからのすべてはただあなたの栄光、あなたの喜びで満ち溢れますように、すべてをあなたに期待して我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。昨日も、言いましたけども、ピリピ書は、ね、喜びの書簡だ、ね、よく言われているところです、ね。いつも喜んでいなさい、ね、重ねて言います、喜びなさい、ね。パウロもまた、ね、あなた方と会って私が喜びたいから、ね、喜びという言葉がピリピ書のキーワードだ、ね、そういうふうに神学者の間では有名に言われてはいるんですけども、けれどもそもそも聖書の目的、それは喜ぶこと、ね、人が喜ぶことです。神様が、ね、真っ先に人を作られた後に、ね、人をエデンの園に置かれた。エデン、そこは喜びの場所だ、ね、エデンというヘブライ語は喜び、ね、大いなる喜びという意味があるということを、ね、学びました。神様はそもそも人を作られ、そしてその人に喜んでもらいたいんです。神様の御心は皆さんが喜ぶこと。そして、ね、この十字架の直前のこのヨハネの16章においても、ね、ピリピ書簡、ね、それに負けず劣らず喜びというキーワードが非常にたくさん出てきます。この15章でもたくさん出てきますし、ね、17章でも出てきます。 例えばこの十何章の13節にもイエス様の、ね、祈りの中でありますね、17章の13節で、ね、私は今身元に参ります、私は彼らの中で私の喜びが全うされるために世にあってこれらのことを話しているのです、ね、私の喜びが全うされるために、ね、彼らの中で、ね、要するに弟子たちの中でイエス様の喜びが全うされるためにイエス様は世にあってこれらのことを話しました。また15章の方でも15章11節にも喜びというキーワードで出てきますね。私がこれらのことをあなた方に話したのは私の喜びがあなた方のうちにありあなた方の喜びが満たされるためです。アーメン。この15章のこの11節の直前でも欲しいものを何でも求めなさい、そうすればそれが叶えられます。7節にありますね。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。ね、欲しいものを求める、ね、そのためのコツは、イエス様の言葉が、ね、とどまるということ。皆さんの中にイエス様の言葉はとどまっているでしょうか。アーメン。テピリによって豊かに皆さんのうちにイエス様の言葉すなわち御言葉をとどまらせるならば、皆さんは欲しいものを何でも、ね、主に願い求めることができます。それは、ね、そのことによって皆さんの喜びが、ね、全うされるためです。イエス様はおっしゃいましたね。このヨハネ15章のところで、ね、9節、父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました、私の愛の中にとどまりなさい、もしあなた方が私の戒めを守るならあなた方は私の愛にとどまるのです、それは私が私の父の戒めを守って私の父の愛の中にとどまっているのと同じです。私がこれらのことをあなた方に話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためです。アーメン。ね、ですから、主の御心は喜ぶこと。ね、ピリピ書簡だけではなく、ね、ピリピ書は喜びの書簡だと言われるんですけど、そもそも聖書が喜びの書簡なんです。皆さんに、喜びなさい。そして、イエス様の喜びの中に入りなさい。イエス様はなんでただならぬ喜びを、ね、いつもキープしておられるか、それ父にとどまっているからですね。だからイエス様は皆さんにもあなた方は私にとどまりなさい、ね、そうするならばあなた方の中で喜びを全うされる。イエス様の中にとどまるとはどういうことか、ね、どうしたらイエス様の喜びを皆さんが体験できるのか、ね、それ実節に書いてありますね。もしあなた方が私の戒めを守るなら、あなた方は私の愛にとどまるのです。それは私が私の父の戒めを守って、私の父の愛の中にとどまっているのと同じです。アーメン。イエスはなぜ喜びのうちにおられるのか。それは御父の愛の中にとどまっているからです。だからイエス様は皆さんにも私にとどまりなさい、私の愛の中にとどまりなさい、ね、そのイエス様の愛の中にとどまるとは具体的にどういうふうにすればよいのか、それはイエス様の御言葉にとどまるということ、ね、イエス様の戒めを守るということ。もし皆さんがイエス様の戒めを守るなら、皆さんはイエス様の愛にとどまると実節に書いてありますね。イエス様の御言葉、これを守り行う人はイエス様を愛する人、そしてイエス様から愛されイエス様の愛の中にとどまり、そういう人は多くの喜びの実を結びます、ね、クリスチャン生活の中で喜びがないとするならば、ね、それはもう虚構に過ぎません。クリスチャン喜んでいるかどうか、ね、これがその人がイエス様の愛の中にとどまっているかどうか、それがわかります。 パウロはなんであんなに喜んだのか、ね、ピリピ書簡という喜びの書簡を、ね、書いた。イエス様の愛の中にとどまっているから、牢屋の中でもそこは喜びの場所になったんです、ね、そして逆に牢屋に入っていないピリピの人たちにもう何でも何でも口酸っぱくして喜びなさい、ね、そこまで言うことができたんですね。この16章のところに戻りまして、ここは十字架の直前にイエス様、弟子たちに対して、弟子たちが、私はイエス様が言うことはわからない、一体どういうことだろうか、イエス様がもうしばらくすれば私を見なくなる、しかしまたしばらくすると見る、これは一体どういうことなのか質問したがっているのをイエス様がご覧になって、イエス様が言われたのがこの16章の20節以降のところです。誠に誠にあなた方に告げます、あなた方は泣き嘆き悲しむが世は喜ぶのです、これ要するに弟子たちは泣き叫ぶ、すなわちイエス様が十字架につけられる、その時弟子たちは泣き悲しむ、しかし世は、要するにイエス様を亡き者にしたいと思っている者たちは喜ぶ、でもこれで終わるんじゃないんですね。死で終わるんではないんです。イエス様は復活して永遠に生きられ統治されるんです。永遠に今まさにイエス様は生きておられます。イエス様は、言われました、あなた方は、泣き悲しむが世は喜ぶ、あなた方は悲しむが、しかしあなた方の悲しみは喜びに変わります。アーメン。キリスト者は、悲しみで終わるものではありません。その悲しみ、たとえ、イエス様の十字架の死、私たちも同様に十字架の死を経なくてはなりません。その時は悲しむかもしれませんけれども、それはやがて喜びに変わります。イエス様と出会うからです。そこには苦しみがあるかもしれません、その直前には産みの苦しみがあります。女が子を産む時には、苦しみますけど、しかし子を産んでしまうと一人の人が世に生まれた喜びのために、喜びのためにもはやその激しい苦痛を忘れてしまいます。それとの同じようにイエス様の、十字架、その時には悲しみがあるとしても、しかし新しい命、復活の命が現れる時、その時私たちも喜びます。弟子たちが復活の死を見て喜んだように、イエス様は弟子たち復活の日、弟子たちの前に現れてシャロームの息吹を吹き込まれました。平安があなた方にあるように、エイレーネ、そう言われて、そして手を見せられました。十字架の釘跡がある手です。弟子たちは主を見て喜びました。弟子たちは、このイエス様のこの16章のところの御言葉通りにまさしく喜んだんです。皆さんも同じです。イエス様と出会うならば皆さん喜ぶんです。皆さんは、主の新創造、新しい命、もうこの被造物はかつてアダムによってダメになってしまいました。しかし主がもたらされるその新創造、新しい創造、それに対しては主はいついつまでも喜び楽しめ、イザヤ書65章で、年始の礼拝から見ましたね。本当に主の新創造、すなわち復活、それを私たちは喜び、そしてその喜びは旧創造の者たちが、いくら束にかかっても奪われることはないんです。イエス様によって新しくされた新創造、復活の命、十字架の向こう側、これは世のもの、旧創造のものは触れることはできませんし、影響を与えることはできないんです。パウロは牢屋にいられても喜び書簡を書きました。またステパノ殉教する直前、彼の顔は見つかりのように輝きは立っておりました。世の何者も触れることはできないんです。この復活の主の喜びを。22節に、あなた方にも今は悲しみがあるが、私はもう一度あなた方に会います、そうすればあなた方の心は喜びに満たされます、そしてその喜びをあなた方から奪い去るものはありません。その日にはあなた方はもはや私に何も尋ねません。 誠に誠にあなた方に告げます、あなた方が父に求めることは何でも父は私の名によってそれをあなた方にお与えになります。アーメン。イエス様のお名前によって御父に求めるならば、御父はそれを聞いてくださいます。イエス様の名前によって祈る特権が与えられているということは、これはなんと素晴らしいことでしょうか。イエス様は十字架にかかれて死んでよみがえられ、そして今や全被造物の王の王、主の主となられました。そのイエス様の名前によって祈るなら叶えられるんです。だからお祈りの中においてね、イエス様のお名前によって祈ります。これがとても大事だ。もうこの教会では口を酸っぱくして言ってます、ね、よくですね、主の名によって祈ります、アーメン、そうやって祈り閉じる人がいるんですけども、その主は一体誰ですか、ね、本当にイエス様の名前、これをこそ、ね、告白するべきです。イエス様の名前によって祈るべきです。このイエスの名前にこそ力があるからです。24節、あなた方は今まで何も私の名によって求めたことはありません。求めなさい、ね、イエス様の名によって求めなさい、イエス様おっしゃいます。求めなさい、そうすれば受けるのです。それはあなた方の喜びが満ち満ちたものとなるためです。アーメン。主の喜びの中に入ること、これこそが私たちの目標です、ね、イエス様のその喜びに入るためには、ね、この15章のところでコツを見ました、ね、主の、ね、愛の中にとどまるということ、主の愛の中にとどまることの具体的な行動は御言葉を、ね、守り行うこと、御言葉を豊かに宿らせて、そしてこそ、ね、主に何でも欲しいものを求めることができます、ね、あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい、おっしゃいました。ですから、ね、イエス様の御言葉に対する従順、これが肝心です。イエス様のお言葉にとどまること、そしてイエス様の御胸通りに行うこと、これこの、ね、従順な忠実なしもべになること、これが、ね、主人の喜びを共に喜ぶというところです。タラントの例え、マタイの25章にあるんですけども、そのタラントの例えの中で、ね、忠実なしもべが、ね、主人から預かった、ね、5タラントに対しては5タラント、もう5タラントを設けます、ね、2タラントを預かった人はもう2タラントを、ね、設けます。それに対して主人は、ね、全く同じお褒めの言葉を、その忠実なしもべたちに言うんですね、マタイの25章の、21節と23節、ね、コピーペーストしたように全く同じです。その主人は彼に言った、よくやった、良い忠実なしもべだ、あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう、主人の喜びを共に喜んでくれ。アメン。で、ここにも喜んで、ね、主人の喜びを共に喜んでくれってありますね。タラントの例え、ね、よくタラント、ね、5タラント、2タラント預かる、忠実であることを、ね、そのことが強調されるんですけども、しかし、その、なぜ忠実であるありなさいということを目標とするべきか。なぜね、主人はこのしもべたちをタラントを預けた、主人の喜びに預からせるためです。良い忠実なしもべは主人の喜びに入ることができます。イエス様の喜び、主の喜びです。しかし、悪い怠け者のしもべはそれに入ることはできません。何か言われたらすぐに言い訳をして、いや、あなたの方が、あなたが、ね、もうまかないところから、ね、刈り取って、ね、そういうきついお方だ、そういう、ね、ひどいお方だ、そういうふうにですね、もうあらかじめ言い訳を考えてるんですね。何もしないで、せっかくタラントを預かっ 蹴られたのに、それを活用もしないで地面に埋めておいて、そして地面に埋めときながら彼は考えるんですね。もしこのタラントを何も活用しないというところを言われたらどう、ね、言い訳しようか、言い訳をこれを頭に考えて、主人のその御心を行わないもの、それは、ね、悪い怠け者のしもべだ、ね、そのように言われてしまいます。この主人の喜びに預かれないもの、それはせっかく主から与えられている、ね、その特権、イエス様の皆を活用せず、またせっかく主から何が御心であるのか、それを示されているのにそれを行わず、ね、そのような悪いしもべは外に追い出されて、ね、泣いて歯ぎしりしてしまいます。だから本当に私たちは預かっている、ね、主人からイエス様から預かっているタラントを、それを用いて主人の御心通り行う、するならば主は報酬を、ね、報酬としてさらにたくさんのものを任せてくださいます。わずかなものに忠実だったものはより多くのものを任されます、ね、今この時皆さんは忠実であることが求められます。この主人の喜びに預かるためには、皆さんは今この地上で、ね、まさしくタラントが預けられているこの状況、この中によって忠実であること、ね、イエス様の御言葉、これを守り行う、するならばそういう人はイエス様の愛にとどまる人です。イエス様の愛にとどまる人にはイエス様の喜びがその人に与えられます。そして、ね、御言葉を守り行う人、御言葉にとどまる人に対しては何でも欲しいものを求めなさい、ね、するならばそれが与えられる、その与えられるための理由は、それはあなた方の喜びが満ち満ちたものとなるためってイエス様はおっしゃいました。だから私たちはイエス様にとどまるべきです。どうかさらに皆さんに喜びが増し加わりますように、イエス様御言葉はこの中に喜びを見出して、ますますそれを守り行い、イエス様の喜びに満たされていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福します。アーメン。イエス様、あなたは私たちを喜びを与えてくださるために、しかも世の何者にも奪われない喜び、イエス様の喜びへと入れるために私たちをこのように召し出してくださったことを感謝します。聖書は初めから、もう人を創造された直後から喜びのそのエデンへと招き入れてくださり、そしてそこにおいてしっかりと管理するようにと言われました。私たちはイエス様、あなたの御言葉をしっかりと留めて、この身を管理し、そしてこの喜びの園に一切の邪魔が入らないように、また耕して、さらに喜びの実りを豊かに結ばせることができるように、あなたからその仕事が与えられております。この地上においては忠実であることが求められております。しっかりとこれを果たしていく私たち一同でありますように、どうか助けてください。どうか今年一人一人が本当にあなたの御言葉にとどまって、忠実にイエス様の御旨を果たし、そして喜びに満たされていくものでありますように、あなたがこれらのことを一人一人に示しておられることを感謝して、我らの愛する主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン。 アーメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。あなたはあらゆる喜びをこの地上に全部生じさせた後、主よ、最もあなたの大きな喜びである私たちにこれらを得させてくださったことを感謝いたします。私たちが喜び、そしてその喜びがまだあなたの喜びとなる、この喜びの連射、これをこの地上において今日も私たちが豊かに成していくことができますように、主よ、あなたが祝福してください。そのために喜ばれるあらゆる人物ことをあなたが得させてください。イエスの御名によって私たちが祈るとき、主よ、喜ぶために必要な人を与えてくださり、物を与えてくださり、ことを生じさせてくださり、そして主の皆が崇められますように、主が私たちを整え祝福してくださることを感謝いたします。 喜ぶためにエデンが与えられ、喜ぶために主よあなたがイサクを与えられ、喜ぶために復活されたイエス様はシャロムのその完璧な息吹で私たちを息吹いてくださり、喜ばせるために主よあなたは私の名によって祈れ、天の御父が報いてくださる、私も報いると約束してくださいました。イエス様の皆によって主よ喜ぶために得なければならない主よ御言葉を得させてください。そして御言葉による力を得させてください。喜ぶために必要な父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みを豊かに得させてください。喜ぶためにイエスキリストの御名と師匠と命と栄光とを豊かに与え、そして喜ぶために聖霊によって身をたくさん実らせる私たちでありますように祝福してください。今日もあなたが私たち一人一人を喜ぶために必要なそのすべてをまだ整えてくださったことを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。